77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は3月14日ですね。今日は何の日でしょうか。今日はね、今日は何の日っていうのを、まあ、調べなかったんですけど、まあ、3月14日ならね、もう皆さんね、ご存知ですよね。まあ、私もね、もちろん知ってます。はい。今日はね、ホワイトデーですね。はい。皆さんなんかね、予定とかありますか？まあ、私の方はね、まあ、農家バーナヤで、まあ、ホワイトデー企画っていうことでね、もう今日だけじゃなくて、もう今週1週間ね、もうずっとやってるんですよ。はい。で、まあ、どんなことをやってるかというと、まあ、まずね、営業時間をね、拡大して、18時から営業してるんですね。はい。で、営業時間ね、こう拡大できたっていうのね、理由が、農家バーナヤにね、こう新しいスタッフがね、仲間入りしてくれたんですよ。はい、ありがとうございますね。もうね、新しいスタッフといっても、まあ、農家バーナヤね、もう、スタッフね、まあ、私一人だったんですよ。ずっと私一人でね、やってきたんですけれども、まあ、そこにね、新しいスタッフが、まあ、4月からね、正式に、働くっていうことなんですけれども、ね、1週間ね、まあ、研修ということでね、入ってくれています。はい。なので、まあ、ね、この1週間ね、バレンタイン、特集ということでね、バレンタイン企画ということで、まあ、営業時間拡大して新しいスタッフと一緒に農家バーナーをやってるわけなんですよ。はい。で、またね、それだけじゃなくて、ホワイトデー特集ということでね、特別メニューもね、ご用意してます。はい。で、まあ、いろいろあるんですけれどもね、まあ、一番ね、皆さんにおすすめしたいのが、いちごのスノーボールって言ってね、可愛らしいね、お菓子です。新しいスタッフね、桐谷優子さんがね、作ってくれているっていうね、まあ、そういう手作り感のね、あるね、心を込めて作ってますのでね、こう皆さんね、ぜひね、味わっていただけたらなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、農家バーナーね、やってるんですけれども、ホワイトデーね、どうですかね、皆さんね、先週かな、その前かな、ね、バレンタインの時はね、生チョコをね、私作りながらね、こう皆さんにね、先月ですよね、先月、生チョコを作りながら皆さんに、臨場感あふれる、ナヤラジオをお届けするってやったんですけれども、今回ね、もうね、もういろいろね、もう仕込み、もう済ませちゃったんで、なんでね、実際作りながらね、ライブ感がね、ある、放送というふうにはならないですけど、すいません。またなんかやりたいと思います。ね、作りながらのね、なんか放送ってね、これやっててもね、楽しかったんですよ。はい。でも、難しかったです。なんかね、はい。まあ、そんな感じなんですけどね。今日のね、ホワイトでね、ぜひね、皆さんもね、一緒に楽しんでね、いただけたらと思います。でも、どうなんですかね。なんか、バレンタインの時って、なんか結構ね、バレンタイン商戦ってすごい盛り上がりますよね。なんか、ね、なんか盛り上がったりとかしてね、バレンタインの特設コーナーとかもね、なんか結構充実してる感じですけど、まあ、ショッピングセンターとかね、そういうところあるんですけど、ホワイトデー特集ってね、まあ、まあ、やってはいるんでしょうけどね、なんか、ね、盛り上がりはどうなんでしょうかね。ね、ちょっとわからないですけど。ね、こうバレンタインってね、なんか結構ね、こう、ね、女子同士でもね、送り合ったりとかするようなね、まあそういう文化も多分結構定着してるのか、まあそれともなんかもう、前ほどじゃないのか知らないですけど、なんかこう、男性同士でホワイトデーでね、の話をすることがね、こうあんまりないんでね、わからないですけどね。はい。でもね、ね、まあせっかくなんでね、ね、特別メニューでね、納屋の方ではね、盛り上げていきたいななんて、まあそんな風に思っています。まあそんな感じなんですけどね、先週ね、まあたくさんね、メッセージをね、いただいてるんでね、ご紹介したいと思います。先週いただいてるメッセージがね、いつもありがとうございます。普通の田中さん。はい、ありがとうございます。ね、何個かあるので、ちょっと抜粋してね、お話しますね。はい。おー、シュガーロード。よくありますね。おもてなしの手段とか贅沢とか。桃カステラって、去年驚いたかな、今日初めて聞く気がするのですが、というメッセージいただいてます。はい、ありがとうございます。はい。これがね、はい、先週ね、桃のテーマでね、桃カステラっていうね、お話をね、させていただいて、はい、そうそうそう、ね、 去年聞いたかな、初めて聞く気がするのですがというふうに言ってるんですけど、はい、私は、去年話したかなとか思ってね、話しましたけどみたいな感じで、お話しましたけど、はい、正確にはね、去年じゃなくてね、あれでした、キッズアイドル、中学生アイドルグループ の, ビトロのメンバーと一緒にシュガーロードのお話 をした時に、その時にね、モモカステラのお話をねしました、はい、去年じゃなかったですね、はい、で、そうそう、で、先週のねお話でシュガーロードっていうのをねお話したのが、まあ、長崎にね、お砂糖が入荷して、でそれが、運ばれてね、博多の方に運ばれていく、その道をシュガーロードといって、当時貴重だったお砂糖が結構たくさんね、使われるこうねスイーツがね、昔から文化が栄えたところでしたっていうね、まあ、そんなお話をねさせていただいたんですね、はい、で、まあ、その文化がね、まあ、今でも残ってますという、まあ、そんなお話です。はい、普通の田中さん、いつもメッセージありがとうございます。はい、で、まあ、そんな感じで、ね、メッセージ届いてるんですけれども、はい、これはね、今届いたのが、SNS の X の方にね、ハッシュタグなやラジオ、NAYA ラジオで届いたメッセージです。はい、ありがとうございます。ね、皆さんね、ぜひメッセージくださいね。あとはね、匿名質問サービス、モンドっていうところにもね、質問が届いているので、それについてもお答えしたいと思います。地域のオーガニック野菜を使ったオーガニック給食は、地域経済が活性するとし、コストが増えるから、地域の雇用が促進されるというメリットがあるという意見があるようなのですが、観光農業の野菜では地域経済は活性しないのでしょうか。また雇用が活性化されても人が足りないとどうしようもないと思うのですが、例えば淵上さんの地域はオーガニック給食で雇用は活性されそうですかという質問です。はい、ありがとうございます。はい、結構真面目な質問なので、まあ、私もね真面目に答えたいと思います。はい、まずこれなんですけど、オーガニック給食は地域が活性化するのではっていうねことです。はい、するかもしれないですね。するかもしれないですけど、でもね、これをオーガニックを給食にすることで、こうやったら地域が活性化するんだということを、なんでしょう、まあ具体的なね、道筋みたいなのを立てれたのを、今まで見たことがないですし、私自身も見たことがないです。はい、でコストが増えるから、雇用が促進されるっていうのはですね、コストが増えるの と,、その分お給料を払えるかっていうのとはまた別の話になってくるので、なので、それについて、コストが増えたことで雇用が増えるってことは直接的な関係はないんじゃないかなと思います。はい、で、これ飲食店に例えると、うちね飲食店でやってるんですけど、うち徐々にねいろんなものが値上がりしてコストがかかっていってるんですよね。はい、で、うちはあんまりしないんですけど、ものによってはね少しずつ値上げしたりするお店が結構あるんですね。うちはねピザをねもう1年くらい前に100円くらい値上げしました。はい、まだそのぐらいで済んでるんですよ。はい、でも他のお店とかはねもう結構ね食材によっては結構値上げしなきゃいけなくて、値上げしてコストがかかってという風になってるんですけど、それによって雇う人を増やしましたとかそういうことが起きないので、野菜でも同じような感じです。はい、有機野菜、ね、は、ね、希少性とかも高いん で値段が上がりますっていうんですけど、それによって、雇用がより活性化されるということは直接的な影響はないんじゃないかなと思います。はい、でそれと給食っていうのは天井が決まってるんですよね。なんか給食で売れて、で大人気になったから給食で爆発的にもっと売れましたということにならないんですよ ね。ヒット商品が絶対に生まれないっていうそういう分野なので、そういうところに下ろすことで、雇用が促進されるということはないんじゃないかなと思います。はい、で観光農業の野菜では地域活性はしないのでしょうかっていう、続いての質問なんですけれども、質問の続きなんですけど、観光農業ってこれ、オーガニックじゃない野菜では地域は活性化しないのでしょうかっていうふうに、質問がありますけど、はい、オーガニックじゃない野菜だと地域が活性化しないっていうのでもないと思いますね。はい、オーガニックだから活性化する、オーガニックじゃないから活性化しないとか、まあ、その逆とかねあんまりないと思います。はいはい、あんまりないと思います。ただですね、これ多分オーガニック給食運動というのは今ちょっと話題になっている、それについての質問だと思うんですけれども、いずれにしてもですね、観光でも、観光というかオーガニックじゃないものだったとしても、オーガニックであるものだったとしても、給食に下ろすことで地域活性化というのは基本的にありえないんじゃないかなと思いますね。はい、給食に使うっていうのを活性化には多分ならないです。給食に下ろすのがダメって言ってるわけじゃないですよ。はい、ただそれと地域活性化を が目的で、手段が給食ですっていうのだったら多分ならないですね。はい、なんかやるとするならば、なんかもっと たくさんのところに売るっていうことですね、もう上限が決まってない売り方をするとか言うならまだ可能性はあると思います。はい、ただそれはみんながやりたがってることなので、どこの地域もどこの産地もやりたがってることなので、こうやったらもう爆発的に売れて、で、の何でしょう、売れ数がどんどんどんどん増え続けますというのはあんまりな、わからないです。やり方はわからないですね。はいです、はい、で続きですね、雇用が活性化されても人が足りないとどうしようもないと思うのですが、淵上さんの地域はオーガニック給食で雇用は活性化されそうですかという、ご質問なんですけども、はい、おっしゃる通りでね、雇用が活性化されても人が足りないとどうしようもない、これまさにその通りで、まあ、要はね、結構、まあ、長崎だけじゃないと思うんですけど、結構農村の方っていいんだけどそれ誰がやるのみたいな問題なんですよね。なんかすごく大雑把に言うと何でもそうなんですよね。耕作放棄地をね、なんか有効活用しようとか、なんかイノシシ対策でこうイノシシをなんかこう食べようとかね、捕まえて食べようとかね、はい、何でもそうなんですよ、はい、でなんか収穫体験みたいなのをして誰かを呼ぼうとか、本当誰何でもそうなんですけど、まさにねこうもうそうで、でオーガニ人が足りないとどうしようもないって、これまさにそうですね、はい、はい、なのでなんかね、アイデアをねこう出す人はね本当にたくさんいるんですよ。はい、まあ、こういう仕事をしてると、なんかこうやってはどうでしょうかって、ね、こういうのはしないんですかっていうアイデアねすごくねたくさんいただくんですね、はい、ですごくたくさんいただくんですけど、実際ね農村ってねこう暇でね、暇だからこう何したらいいんだろうな、今日もうすることないなってやってるわけじゃなくて、なんかもう少ない人数で、前は10人でやったところ今3人で回してるみたいな、まあ、そういう感じなので、こういうのやってみてはどうでしょうかっていう、アイデアはねもうね結構もう大丈夫なんですよ。はい、なのでどちらかというと人の方が欲しいんで、自分がこれやりたいっていう人の方が歓迎されるかなという気はします。はい、だから自分がね、その何でしょう、自分がその、まあ、工作放棄地を何とかして何々したいというね、そういうねこうアイデアをねで貢献するのもいいですけど、手や足をね使って貢献してもらうのはの方がもっともっと歓迎されるかなという感じがしますね。はい、っていう感じです、はい、人が足りないとどうしようもないというのは、ね、確かにおっしゃる通りです、はい、でまあっていう感じなんで、まあオーガニックで雇用が促進され地域が活性化するんではないかという意見はね、まあ、確かにねあると思うんですけど、まあ、そういう意見がね、あるなら、そのね、せっかくのこう大事な意見だと思うんですよ。私はねこのオーガニックにしたから雇用が促進って、ちょっとこうできるかな、どうやったらできるのかなって分からないんですけど、分かってたらねもう私がやりたいですよ、はい、だってで他のところでこう誰もやってないことを自分のところでやればそれビジネスチャンスなん で、はい、で私もね一応ね事業者なんで、それをねこうすればできるんじゃないかっていうね可能性をね見出したらね、それはねやりますよ、はい、でもね見出せないんでねやれないということですし、こうできるんじゃないのかっていうね、こうせっかくねそういう意見を持ってる方がいるとするならば、ぜひねなんかこうやってみてはどうかっていうのじゃなくて、自分でね挑戦したらいいかなと思います。はい、自分で挑戦したらねうまくいくとは限らないですよ。はい、なんかどんな挑戦もね、まあ失敗の方がね多分多いと思うんですよ。はい、最初からうまくいかなくて何回か失敗して、ああこうすればよかったとかいうのが出てくると思うんですけど、なんかこうしたらいいんじゃないですかってこう他の人にね、意見を言うよりはね何倍も価値があると思うんですよ。はい、なのでね、ぜひね挑戦していただきたいと思います。はい、もうせっかくねそういう意見があるんですね。はい、でなかなかねうまくいかないと思いますけど、本当にね成功したらね、それも別に長崎じゃない地域であったとしてもね、それ成功したら私も嬉しいですし、おお、そうやって成功する例もあるんだっていうことでね嬉しいですし、でもし失敗したとしてもね、その失敗にはね価値があると思いますし、そういう失敗例をね、を見てまた別の人がね成功するかもしれないんで、はい、だからねいいと思います。はい、自分はそのオーガニックを給食にすること で大成功っていうのは思わないですけど、する分にはねいいと思います。なんかね、やっぱ自分で実行することが一番大事ですよ。はい、自分で実行することがね一番大事でね、こういうのはしないんですかって、したらいいのにとかいうよりも、こういうのをしたいっていう方がなんか建設的な話がもっともっとできるかなという感じがします。 はい、ということでね、質問ありがとうございます。はい、これね、このオーガニックの、ね、給食についてのね、ご質問っていうのがね、まあ、最近ね、ちらほらいただくようになったんですけど、もうね、もう公開されたんで、でも言いますけどね、講談社さんね、講談社さんの、なんでしょう、週刊現代っていうね、雑誌があるじゃないですか。あれのね、オンライン版でね、現代ビジネスっていうね、ところがあるんですけど、私そこのね、取材を受けたんですよ。はい、で、普段はね、農家バー内のね、店主としてね、お酒を作ったりね、グラスを磨いたりしてるんですけれども、今回はね、初めてね、農業ジャーナリストとしてね、農業ジャーナリストの淵上慶樹さんということでね、というふうに紹介されました。はい、でそのね、農業ジャーナリストの淵上慶樹さんってね、と呼ばれて、それ何をね聞かれたかっていうと、これがね、品川区で始まるとされる、オーガニック給食政策についてなんですね。はい、でこれについてどう思いますかというふうに聞かれました。はい、でまあね、結構いろいろね、お話しさせていただいて、でこれね、現代ビジネスの、ね、記事にもうすでになってるんですけれども、まあ、いろいろね、言われたんですけど、聞かれたんですけど、まず大前提としてね、オーガニックのだからね、安全とかね、そうじゃないものは安全じゃないってわけじゃないよということなんですよね。はい、でこれをね、安心安全オーガニックっていうようなね、子どもたちの安全な給食のためにとかいうふうにやり始めると、そうするとなんか、どっちも安全なものをね、こう安全性でね、こう嘘の優劣をつけてしまうので、まあ、それをね、税金を使ったりとかね、学校教育の場でやるのは良くないと思うっていうふうに言いました。はい、でそれとね、あとね、野菜の供給量をね、オーガニックにすると、給食を全部賄うっていうのはね、もう絶対足りないんですよ。だから絶対足りないんですけど、それどうするかっていうと、やっぱり足りませんでしたねって検証するならまだいいんですよ。はい、なんですけど、ある自治体とかではね、オーガニックじゃないけど、オーガニック的なものですみたいな感じでね、なんかちょっとね、こう、嘘っぽいやり方でね、実績を作っていくっていうね、まあそういうやり方がね、あるので、なんでそれはね、正直じゃないやり方なんでね、ダメですし、オーガニックじゃないものをね、オーガニックであるかのように売るのはね、普通にね、法律的にね、それダメですって言われてることなんで、なんかそんなね、グレーなことをやらないといけない政策はね、ちょっとやめた方がいいかなと思います。はい、であとね、まあ、オーガニックってね、まあ、それ自体すごいいいんですけど、それはね、地域の中でね、まあ、いろいろな肥料とか、まあ、そういったものを循環させていこうねって、でいう風な、で地域の中で、なんでしょう、自分も産地にね、参加して、やっていこうねっていう、そういう、まあ、言ってみればライフスタイルや思想みたいなものなんですけど、品川区でね、地産地消でね、オーガニックできるんですかっていう話でね、絶対ありえないんですよ。はい、品川区ですよ、大都会ですよ。でそうなったらどうするかというと、遠くからね、オーガニックね、有機ジャス認証 の農場から野菜を集めてくるってことになるんですけど、遠くから集めてくるオーガニックって、なんかこうオーガニックの目的と離れてないっていうような感じがします。はい、まあ、そういう意味があります。であとはね、まあ、なんでしょう、まあ、そのね、運動をしてる人たちがね、有機野菜 の関係者ではなくてね、ちょっとね、変わった思想、変わった医療の思想とかをね、やってる人たちがやってる運動なので、なので、これがね、農家、有機農業関係者からもね、もうちょっと迷惑がられてるってね、まあ、そういうのがあります。はい、それとあと、これはね、ナイラジアでも繰り返しお話してますけど、オーガニック給食で発達障害を、ね、改善しようみたいな、そういうことですね。はい、発達障害を改善ってどういうことなのって、発達障害が増えてるのが問題だとかいうの、その増えたら何が問題なのっていうね、まあ、そういうことです。はい、まあ、障害っていうのはね、もう何でしょう、なんかその本人の中にあるものではなくてね、社会の中 に存在しているものなので、その社会の中 の障害っていうのをどうにかしていくっていう方が、行政が取り組む仕事としては合ってるんじゃないかなって思います ね、はい、ね、例えばね、車椅子とかもね、車椅子になってしまったのが障害っていうのじゃなくて、車椅子で行けない箇所が障害なんですよね。はい、ちなみに、ま、ノーカバー内もね、エレベーターがついてないんで、障害 があるんですよ。それまでノーカバー内に入るところに障害があるんであって、人間の方にね、お客さんの方にね、障害があるわけではないです。はい、めったになかったんですけど、お手伝いをしてから納屋の方に上がるっていうのは今までに何回かありました。はい、なので、自分がするのは、どうして足がそうなってしまったのかとか、そういうのではなくて、はい、自分のお店でそういう不便なところをで自分にできる範囲でその障害をなくしていくっていう、ね、そういう考え方ですね。 はい、まあ、やっとね、まあ、そういう考え方がね、こう世の中に浸透してきたっていう感じなので、なので なんでしょうね、なんかそれをね逆行させるようなことがねないようにしたいなというふうに思いますね。障害はね社会の中にあるっていう、まあ、そういう考えですね。まあ、私もね、その障害は社会の中にあるって考えの方が、だからその方がまあいろいろ物事が解決しやすいかなっていうふうに思います。はい、前はあれでしたもんね、なんかあの性同一性障害とかね、最近ね、なんか聞かなくなりましたけどね、あのいろんなマイノリティの中で、ね、性的マイノリティの人とかもいましたけど、昔はね、それをね、こうなんかそういう人が増えているからね、どうやって治療しようかとかね、まあ、そんなね、なんか僕、今で考えるとびっくりするようなことをね、言ってる人もいたんですよ。はい、でね、なんかね、洗剤に含まれる成分でね、そうなってしまうだろうから、洗剤のせいだとかね、まあ、そんなことをね、言ってる人もいたんですけど、今いないじゃないですか。はい、今ですね、いなくて、ねね、いろんな、ね、こう性的指向や、ね、マイノリティの人も不便なことがないようにね、で苦しむことがないような社会を作ろうねっていう話になってて、ね、私はそっちの方が、ね、いいので、発達障害の方もなんか、まあ、そういう風になったらいいかなっていう風に思ってます。はいね、まあ、社会の中で、ね、できること、ね、いっぱいあるので、ね、必要な人が必要な、ね、サポートを受けられるようにっていう風にね、思いたいというふうに思います。はい、まあ、そんな感じでね、質問にね、もうたくさんね、答えていったんですけれども、そうですね、はい、質問ね、まだ他にもあるんですけれども、ちょっとね、もう時間がね、もう残り少なくなってきたので、はい、最近ね、聞いたお話でね、はい、ブロッコリー農家の人からね、聞いたお話で、ね、もう今ね、大変なことになってますよっていうね、まあ、そんなお話聞きました。それがね、ブロッコリーをね、食べるね、ある生き物なんですよ。はい、ブロッコリーね、ブロッコリーね、美味しいですよね。はい、で今ね、ブロッコリーね、まあ、収穫も合ってるんですけれども、あのね、ブロッコリーのね、敵がね、現れて、ね、今大変なんですよ。それがですね、カモです。はい、カモね、まあ具体的にはね、どの辺かっていうと、まああちこちで会ってるみたいなんですけど、私がね、よく聞いてるのが、諫早のね、お隣雲仙市ね、多分諫早でもね、会ってると思います。雲仙市のね、東町っていうところがあるんですよ。ここね、ブロッコリーをね、本当にたくさん作ってるんですよ。はい、で本当にたくさん作ってて、でね、なんか全国からもね、注目される産地にね、ここ数年でね、大成長したっていうところなんですよ。はい、なんですけど、最近ね、まあ、もう少し前からなんですけど、カモがね、大発生してね、そしてね、ブロッコリーをね、こうね、こうパクパク食べていくっていうね、まあ、そういうね、大変なことがね、起こってるんです。はい、でこのね、カモがね、まあ、どういうのかっていうと、ね、諫早湾干拓ってね、あるんですよね。干拓地あります。はい、でまあ、そこのね、まあ、干拓地のところで、カモがね、まあ、カモってこう水辺にね、いるの好きじゃないですか。はい、で、まあ、そこのね、干拓地で大量にね、住んでいるカモがブロッコリーの、美味しさを知ってブロッコリーを狙うようになったんですよ。はい、っていうのをね、東町のね、農家の人からね、いろいろ聞きました。はい、で、まあ、これね、なんか東町大変なんだねみたいな感じで思ってたら、なんかやっぱりね、まあ、なんでしょう、まあ、干拓地 の近くではね、ブロッコリーがやられるっていうの被害がね、結構あってるみたいね。でお隣熊本県でもね、同じようなね、ことが起こってるみたいです。はい、熊本の農家の人もね、同じようなこと言ってたんですよ。はい、で干拓地の近くってね、なんでしょう、結構広い平らな土地が多いので、干拓地自体もですね、広いので、なのでね、畑にするのにものすごくいいんですよ。やっぱね、平らな土地っていうのがすごい大事で、で機械も入りやすいですし、でいろんな作業もしやすいですし、効率がいいので、単収って面積あたりのね、収穫量がもうね、すごいいいんですよ。はい、でなのでね、干拓地のところでね、ブロッコリーをね、育てたいって思うんですけど、でもね、最近になってね、カモがね、もうすごい食べるようになったっていうことです。はい、でちなみにね、カモが食べるのはね、どこかっていうと、ブロッコリーのね、私たちが食べる部分じゃないんですよ。はい、で売り場ではね、皆さんね、あんまり目にしないかもしれないですけど、ブロッコリーの葉っぱなんですよね。こうブロッコリーのこう周りにある葉っぱでね、スーパーに並ぶやつはもう葉っぱがあんまついてないじゃないですか。はい、なんですけど、こう畑にはね、こうブロッコリーが生えてる ところでは、周りにね、こう大きな葉っぱがね、いっぱいあるんですよ。それを食べるんですよね。はい、でそれを食べるんで、まあね、人間が食べるところ食べるわけじゃないからいいじゃないと思うかもしれないですけど、普通にね、大問題なんですよ。やっぱりね、葉っぱをね、食べられたブロッコリーはね、大きく成長しないので、なので売り物にならないんですよね。はい、なんでね、もう大変なんです。 まあ、ただね、結構いろんな農家の人が言ってるのが、なんか水路のね、すぐ近く の, あのブロッコリーはめっちゃやられるけど、水路から少し離れたところにはカモはなんか全然来ないよということなので、まあね、まあ、でもいいっちゃいいって、そういうわけではないですよね。はい。ね、多少食べられてもいいやという、なんかそういうものじゃないですしね、あれだけのね、カモの、ね、数なのでね、食べられる量もね、もう大変なのでね、対策はね、なかなか大変だと思います。はい。で、まあ、ネットを張ったりとかですね、あと、テグスね、細い糸をね、張ったりとかして対策をしたりする場合もあるんですけど、まあ、それでもね、確実っていうわけじゃないですね。ネットも高いですし、あとは、ネットもね、そんな永久に使えるわけじゃないんですよね。はい。で、広い範囲にネットを張るって言ったら、相当なね、ネットを買わなきゃいけないですし、で、ね、まあ、なかなかね、大変です。はい。はい。で、まあ、そんなことやってですね、カモ漁をね、やる人がね、こう、長崎県のね、その干拓地近くで、こう、自分もやろうかな、みたいな感じのね、人もね、まあ、今、ちらほらね、現れてるんですけど、結構ね、なんでしょう、もうカモ漁をね、こうしても、そんなね、もうものすごい量のカモがいるので、それをね、ね、鉄砲で撃ったりとかしててもね、なかなかね、被害をね、こう抑えるっていうようなことはね、なかなか難しいと思います。はい。で、あとね、これもね、結構言われるんですけど、ね、獣害被害、ね、獣害、ね、獣とかね、による被害をね、ね、駆除して、それをね、美味しく食べればね、そしたらなんか、それがね、お金になって、で、対策になるんじゃないかっていうふうなことをね、言われたりするんですけどね、これね、これもなかなかね、うまくいかないことがあって、やっぱりね、野生動物とね、スーパーに売られてるお肉ってね、こうお肉のね、質がね、やっぱ全然違うんですよ。はい、野生動物はね、美味しくないとかね、美味しいとか美味しくないっていうものではなくて、安定しないんですよね。安定しないんです。はい。もうね、スーパーのお肉はもう美味しくね、安全で美味しく食べられるようにもともとねそうなってますけど、ジビエっていうのはね、加食部っていうのも少ないですし、で、ね、味もね、こう美味しい美味しくないっていうのがね、本当にね、こう安定しないですし、美味しいものは美味しいですし、美味しくないものは美味しくない、個体でも違うし、季節によっても違う。で、そういったものを普通に流通してみんなで食べようというのはなかなか難しいんで、まあ、なんでね、こう、うちみたいな、ちょっとね、変わったものを出すようなお店で提供するっていうのが、まあ、いいんですけど、それだとね、もう、提供する量もね、ものすごく知れてるので、なんでも、食べて応援っていうね、食べて対策っていうのはね、やっぱ、なかなか結びつかないなっていうようなところです。はい。という感じですね。はい。今日はね、たくさんね、質問をいただいてたんですけど、なんか、一つ一つね、やっぱね、こう、真面目な質問が多かったので、丁寧にね、お答えしてたらね、ちょっと時間が来てしまいました。はい。今日はね、質問にお答えするというのはね、まあ、そういう回でしたけれどもね、はい。今日もね、いかがでしたでしょうか。今日もね、そろそろね、お別れの時間になってきました。はい。というわけで、今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ご案内は、農家バー内の淵上啓樹でした。この後は、人気アイドルグループ、ミルクセーキによります、ミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それでは、また来週、この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.